にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は恋人ができると姉に査定されてすごく嫌というテーマでお話をしていこうと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、お姉さんがね本当にうざくて、なんでかっていうとね、私のやることをなすことをケチをつけてくると、ね、一番嫌なのは、恋人ができた時、うるさいからできるだけ秘密にしてるんだけど、バレるともうお姉さん大騒ぎなんだそうです。あるご相談者様のお話なんですけどね、本当に嫌な感じですということで、今日はね、いちいちうるさいお姉さんの対応に疲れているあなたへのメッセージになります。はい、お姉ちゃん妹みたいな、この年の差だけなんですけれどね、上下関係みたいなものが年を重ねていくごとに縮まっていくパターンと、何歳になってもその差が縮まらないっていうパターンがあると思うんですよね。で、今日お伝えをする、結婚を考えていた30代のある女性、仮に A さんとしますけれどもね、彼ができると嬉しい反面、ちょっととっても憂鬱になることがあるということだったんですね。はい、なぜかっていうと、先ほどからお話ししているように、A さんのお姉さんのですね、寝踏みがものすごく嫌だったんですね。もともと恋愛以外でもですね、お仕事のことだったりとか、生活習慣だったりとか、口を出してくることが多かったんだけど、特に A さんの恋愛ですとか結婚に関してはものすごく口を挟んでくるんだということなんですね。今回の人って丸々前の人ってバツバツ、もっとほにゃららな人いないのとか、本当にね鬱陶しいということだったんですね。はい、でもそれすら A さんは言い返すこともできずにいたので、心の中はどんどんどす黒くなっていってしまってね、お姉さんに会うことがもう苦痛で苦痛で仕方なかったんですね。でそれがセッションを、私のところでご相談いらして、セッションを重ねていくことによってちょっと風向きが変わってきたということなんですね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていこうと思います。1つ目がお姉ちゃんの一言に右往左往するわけ、そして2つ目がうるさい姉を黙らせる方法、そして最後に姉は姉、私は私、こんな感じでお話を進めていこうと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速一つ目のお姉ちゃんの一言に右往左往するわけということについてお話入っていこうと思うんですけれど、その前にね、お姉さん姉の存在に何らかの影響を受けている妹という立場の方はですね、どのぐらいいらっしゃるんでしょうかね。私のところにいらっしゃるご相談者様はどちらかというとお姉ちゃんと呼ばれる立場の女性が多いんですけれど、妹っていうね存在の方ももちろん何かいらっしゃるんですね。はい、で面白いことにですね、私のところにいらっしゃるご相談者様はお姉ちゃんの存在を鬱陶しいと感じている女性の方が若干多いように感じるんですね。そんなにお姉さんの言うことなんて気にしなくてもいいのにっていうこと、本当によくあるんですよ。でもご相談者様はねおっしゃるんです。私がすることにお姉さんがいちいちうるさい、で私のしたことに対するお姉さんの一言に傷つく、それからお姉さんに私に関することをジャッジされるのが嫌、はい、こと恋愛やね結婚に関しては、先ほどお話しした通りですね、相当にお姉さんのことをうざく感じているようなんですね。はい、で実はそうなってしまうのには理由があって、 あのそういう妹さんっていうのはですね、お姉さんのことを良くも悪くも自分より上だっていうふうに感じてたりするんですね。これをもう越えられない壁のように感じていて、自分でねものすごくこう比較してるんですよ。自分がまず比較してるんですね。昔から比較されるのはものすごく嫌なんだけど、何を隠そうか、自分自身が一番お姉さんと比較しているし、お姉さんがライバルっていう風に感じてたりするんですよね、心の奥底でね。で同時に姉にはかなわないっていう風にも感じていたりもするので、まあ、ジレンマが起きてしまうんでしょうね。姉は姉、妹は妹、それが一番腑に落ちていないのが自分であることに気づいていなかったりするので、まあ、そこに気づくことがまず一つ大事になるかなと思います。で、あるアラフォーのねシングルマザーの女性もお姉さんがうるさいっていうふうに感じていらっしゃいましたし、あるアラサーの独身女性も、はい、お姉さんの査定がもう最悪でっていうふうにおっしゃってました。でもね、実は2人ともお姉さんのことが大好きで、それからお姉さんが自分を心配してくれているっていうことにこの時はね気づいていなかったんですね、はい、で2つ目のうるさい姉を黙らせる方法についてお話し進めていこうと思うんですけれど、お姉さんのことがうるさいと感じているんだったらお姉さんを黙らせればいいんじゃないかと思うんですけど、でもどうやってって思われるかと思うんですよね。でね、妹であるあなたが、これを聞いてくださっているあなたがですね、お姉さんと話すとき、いつもどんなふうにお話をしているかっていうのをちょっと振り返ってみてほしいんですね。また反対されるとか、また否定されるとか、またけなされるとか、そういった負の結末をね、想像して想定して話してはいないでしょうかね。で、この時点でもうお姉さんに対するバリアが張られているようで、実はお姉さんからの攻撃を待っている状態だったりするわけなんですね。で、攻撃を待っているっていうことは、あなた自身がもはや臨戦態勢なんですよ。戦うっていう前提なんです。で、先ほどちらっとお話をしたアラフォーのね新ママさんは、セッションを私と一緒に重ねていく中で分かった大きな気づきに自分でね愕然としてらっしゃったんですね。私のセッションでは椅子ですとか、あと座布団ですとかクッションとか使うんですけれど、その中でお姉さん の自分への思いですとか言葉を知った時に涙が止まらなくなってしまったんですね。そして、ああ壁を作っていたのは自分の方だった、お姉さんはただ私のことを愛して心配してくれていただけだったというふうにね気づいたわけなんですね。これ大きな気づきだと思うんですよ。ただね、そこに行き着くまでにしたことはですね、やっぱりいろんな感情がありますよね。怒りだったりとか悲しみだったりとかあるわけなんです。で、そういった心をゆっくりとほどいてほぐして、そして奥底に潜んでいる本音の部分をですね表に出してあげるということだけなんですよ、重ねてやってきたのはね。そしたら、大きな気づきが得られたということなんです。で、最後に姉は姉、私は私ということについてお話をして今日の配信締めくくっていこうと思うんですけれど、この姉は姉、私は私っていうこの当たり前とも言える呪文をね、どうかね、ちょっと今そういったお姉さんに対して、辛い苦しい気持ちを抱いている妹という立場であるあなたはですね、自分にそういった言葉がけをねかけ続けてあげてほしいんですね。そして今子供を育てていらっしゃる、姉妹を育ててたり、兄と弟でもいいんですけれどね、お母さんにとってもですね、 お姉ちゃんはお姉ちゃん、妹は妹、お兄ちゃんはお兄ちゃん、弟は弟っていう、このそれぞれを尊重する育て方は忘れずにいてほしいなと思います。妹がお姉ちゃんをうざがるように、お姉ちゃんも妹をうざがっていることだってね、これ多々あるわけなんですよね。で、むしろ私のところではそちらの方が圧倒的に多かったりするんですけれど、私自身ですね、5歳違いの妹がいるんですけれど、もっともっと若い頃ですとか、私自身が幼かった頃はですね、本当に妹のことが鬱陶しかったですし、母親はね、絶対に妹だけを愛していると思っていたくらいですからね。だけど妹っていう立場でこうやって苦しんでいる人もいるのは事実で、お姉ちゃんといういつでもね、自分の何歩か先を生きている人がいつも身近にいると、やっぱりね、そういった心配ですとか、その気配りみたいなものをですね、自立していきたいわけだから振り払いたくなるんですよね。でそれでも姉は姉、私は私っていう、そういったこう揺るぎのない思いがあれば、あなたはいつでもあなたらしくいられるっていうことなんですね。お姉さんの査定なんてね、関係ないんですよ。私は私の決めたことをやっていく、そんな当たり前のことに誇らしい気持ちになれたりもするんですね。で、今婚活している人で、お姉ちゃんはすでに結婚していてね、あれこれ口出ししてくるような場合もあると思うんですよね。私のところにいらっしゃるご相談者様も、それが本当に迷惑だと口々におっしゃるんですけれど、そんなことをね、気にしていたら、自分の人生ですとか、自分の愛する人をね、見誤ることだってあるわけなんですよね。ありがとうっていう気持ちと、それから自分で選んで決める喜びを自然と持ってみてください。そしてお姉さんも心から祝福してくれるような、そんな素晴らしい愛に一日も早く出会えますようにお祈りをしています。今日は恋人ができると姉に査定されてすごく嫌というテーマでお話をしてきました。家族、こと兄弟姉妹のね、確執があると人生に限りを落としてしまうこともありますよね。はい、心の切り替えが必要かもというあなたは、一度お話を聞かせください。ご相談はこの配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日に発行している私のメルマガでは、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらも、この配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。